おはようございます、こんにちは、こんばんは。はじめまして、松岡大河です。この河川敷のようなラジオ、略して河川敷ラジオは、近所の河川敷にフラッと散歩していくような感覚でトークをしていきます。特に大きな目的があるわけではないけれど、僕にとって必要不可欠な日常の一部として更新を続けられたらと思っています。今日は、デイ19ですかね、退職しましたと題して、1年働いた仕事を辞めるという話をしたいと思います。はい、お久しぶりに少しなってしまったかなというふうに思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ヒューマライジンも無事届き、詳しくは前回の号を聞いてほしいんですけど、無事届き、売り出しも始め、東京では、ストアーズという EC サイトを中心に売らせていただいてまして、1冊1500円ですね。でバルセロナでは、手売りのほか、今住んでいるこのボルン地区っていうんですけど、ボルン地区のシャンダールっていう、セレクトショップみたいな、結構デザイン系のかっこいいプロダクトとか、あとは、自費出版とかもそうですし、日本の本とかもね、少しセレクトして売ってるような、シャンダールっていうお店と、あと、ここから家からだとね少し遠いんですけど、歩いて 2,30 分ぐらいのところにある、テラノバっていう、ここは完全にセレクト書店、本当 6畳ぐらいの狭いんですけど、雰囲気のあるセレクト書店で、取り扱ってもらっています。ヨーロッパ価格は、15ユーロ、ちょっ と、割高なんですけど、ヨーロッパの方はロットが少なく作っているんで、ちょっとそこは、15ユーロということになってますけど、15ユーロと、日本では1500円でヒューマンライジンナンバー、03多種ビーイングアザービーイングスが好評発売中でございます。皆さんぜひ、まだの方は買ってください。はい、で、そうですね、今ちょうど収録しているのが9月の2日の、夜11時ぐらいです。実は何度かこう喋ってると思うんですけど、僕は、このあとモロッコに、のエデュケーショナルプログラムに参加するために、モロッコに行きます。で明日から、9月24日まで、モロッコにいます。今日は、その前のバルセロナではモロッコに行く前最後の更新、最後のって言ってもね、2週間に1回ぐらいしかポッドキャスト更新しないんで、また2回後ぐらいにはバルセロナからお届けしてることになるとは思うんですけど、そうですね、明日の朝10時半の飛行機に乗るんで、今寝る前に撮っているっていうような感じです。はい、いつも通り最近あったことを振り返りたいなっていうふうに思うんですけど、そうですね、最近セカンドタトゥーを入れました。ファーストタトゥーは、左の手首のところに、手首の外側ですねに、ピースマークを入れました。でこれはちょうど僕がワクチンの3回目の接種をバルセロナでしていて、で副反応ですごく体がだるくなっていた時に、ちょうどって言ったら悪いですね、ロシアによるウクライナ侵攻が、起こっていて、副反応に苦しみながら、平和とか改めてちゃんと言わなきゃダメだよなとか、ちゃんと、実現したいと思わなきゃダメだよなっていうふうに思ったんですよ。っていうのも僕高校時代パンクバンドを組んでたんで、ラブ&ピースとかもその合言葉みたいなもんだと思うんですけど、 まあ、ラバンドピースとかもそういうのも大学に入ってちょっと恥ずかしくなって言えなくなったりしてきたんで、なんかそういうのを恥ずかしがらず、あのちゃんと、あとちゃんと平和のために自分ができることは何なんだってことを刻むために入れたっていうのが、ファーストタトゥーでしたね。でセカンドタトゥーは、少し前のエピソードであの椅子を作った話をしたんですけど、そこで作った椅子の タトゥーを入れました。右手に、入れました。でまあね、右手はなんか僕はなんかこの後の計画としては、自分がこう世の中に埋め落としてしまったものは全部右腕にタトゥーを入れていこうというふうにあの思ってるんですよ。なんでかっていうと、まあのもうタトゥーに対しての抵抗が今なくなったし、かっこいいと思ってるからっていうのもあるんですけど、なんかやっぱりこうなんかもう物を作るっていうのはなんか本当に必要な営みなのかどうか分かんなくなることが僕にとってもすごいあるし、物を作るっていうのはなんかすごいエゴに思う時もあるんですけど、でもやっぱり僕はなんか物を作るのが好きだったし、今も好きだし、それを仕事にしたいっていう風にあの思っているたちなんで、まあ、なんか自分としてはその、まあ、自分が作ったものにもう、まあ、忘れないためにも、まあ、こう入れていけたらいいな右腕にはっていう風に思ったりしています。なんでその第1号としてバルセロナで作った椅子をあの入れました。はい。ちょっとね、外がごめんなさい、これ音入っちゃってるのかな、騒がしくてですね、今ちょうど夜の清掃車みたいなのが街をきれいにしてくれてるところですね。はい、ありがとうございます。いつ毎日街をきれいにしてくれて、でそうですね、それがまあ最近あった話で、あとまあなんかもう一個あのいい話というか楽しかった話があって、おとといに、シッチェスっていう町にあの遊びに行きまして、でその町で、ワインの、EC サイトをやってる人がいて、これジェシーがなんか見つけてくれたんだけど、その EC サイトやってる人 のなんか家みたいなところでは、テイスティングができて、1人25ユーロでナチュラルワインのテイスティングができるあのをなんかやってるくれるんですよ。でそこで、ナチュラルワインをあの飲んできたっていうのがあって、で、ルームメイトのジェシーとオギーとあとレイと僕の4人でそのシッチェスのお家に行って、で、まあ、シッチェスって言ってもあのエリアはね、ペネデスっていうすごいカタルーニャの中でもワインの産地で有名なエリアなんですけど、そこで、4人で6本ぐらいかなナチュラルワイン飲んで、で帰りにも、その人の持ってるナチュラルワインの中から僕は3本かな、僕らは3本買って帰ってきてっていう感じで、最近のあのこのフラットはナチュラルワインが流行ってて、まあ、ナチュラルワインってあのいろいろ定義があるんですけど、まああのナチュラルワインの定義はね本当に人それぞれって言われているんだけれども、まあ、基本的にはその使うブドウを、あのオーガニックで作るっていうことと、あとはそのワインを発酵させるときに、発酵にはできるだけあのナチュラルな酵母を使う、発酵を促進させるようなものを、まあ、入れたりするんじゃなくて、ブドウの皮についてる、菌バクテリアをね、介してブドウあのワインを熟成あのワインを発酵させる、あとはワインをこう、酸化しないようにするために、まあ、酸化防 資材としてアリウ酸塩っていうのがまあどんどん基本的にねいろんなワインに入ってるんだけど、それを極力の量を少なくする、もしくは使わないっていうようなことで、そういうジャンルのワインをナチュラルワインって言うらしいんですよ。で、何がすごいって、めちゃくちゃ飲んでも次頭痛くなんないし、次の日二日酔いが重くないんですよね。だから僕もうなんか4人で6本なんで1人 1.5 本とか飲んでるんだけど、まあ酔うは酔うんだけど頭痛くなんないし、次の日もすっきりしてるしっていうので、ね、すごく、まあ、そういうナチュラルワインに、こっちに来てからハマってるっていうような感じですね。日本はねまだそんなにナチュラルワインっていうのは有名ではないとは思うんですけど、でも最近はブルータスがナチュラルワイン特集を組んでたりとかしていて、そのうち もっともっと人気が出てくるんじゃないかなっていうような気がしてます。でナチュラルワインの産地はやっぱり、フランスがまあ走りで、でイタリアもすごく盛んで、であんまりこうスペインとかはどうやら有名ではないらしいんだけれども、カタルーニャ、僕カタルーニャってのはバルセロナがある州ですね、カタルーニャ州も、結構ねスペインの中ではナチュラルワイン作りに、力を入れているワイナリーが多くて、すごくいろんなナチュラルワインが飲めるっていうような感じですね。実は今僕もこのポッドキャストを撮りながら水分補給じゃないですけどナチュラルワインを飲ませても飲みながらやってます。はい、そういう感じです。結構最近そうシュッチスに行った話もあったからね、前回のねポッドキャストがそういえばレイポンと一緒にヒューマライジンのことを、撮ったと思うんですけど、それもシュッチスの公演から撮ったんですけど、2週間ぶり2度目のシッチスにまた行ったっていうような感じですね。はい、 あとね僕は中高、まあ、幼稚園からなんだけど、幼稚園小中高が東邦っていうところ学校に通ってるんですけど、その東邦の中高の友達の一人がバルセロナに遊びに来てくれて、ってか、まあ、旅行しててバルセロナを通バルセロナでにも寄ってくれて、で昨日会ってパエリアを食べて、結構自分のその中高時代の話なんてもうすごく久々ですけど、そういうので盛り上がったりしたっていうのもありましたね。マジでコロナ禍っていうこともあって日本からバルセロナに遊びに来てくれる友達が、本当に本当に少なく寂しい思いをしてたんですごく嬉しかったですね。でそれでね会ったのも18歳以来とかだから、それ久々にもかかわらずバルセロナを通るっていうバルセロナに寄るっていうことで声をかけてくれて本当に感謝してます。ありがとうございますって感じだよね。結構話は盛り上がって、缶ビールを飲みながらビーチに行ってパエリアを食べ、バーにも寄って帰るっていうような結構夜のフルコンボみたいなことをしました。はい、まあもう振り返りはそんなところですかね。でまあなんといっても振り返りの、一番大きいのが、退職をしたっていうことで、8月いっぱいで、1年働いてた会社をこう辞めたんすね。でまあクビになったとかそういうことでもなくて、まあ普通に僕がこうモロッコでのプログラムに参加できることになって、でまあ1ヶ月弱ぐらいかな、いずれにしても休みをもらわなきゃいけないっていう状況だったっていうことと、まあモロッコから帰ってきてもバルセロナで過ごせる時間はあと2週間ぐらいしかなくて、その2週間は いろいろ観光とかしたりし楽しみたいなっていうのがあったんで、まあで日本帰ってきてからは設計事務所で働きたいっていうのもあったんで、もうこのタイミングで辞めさせてもらうっていうような感じで退職をしたんですよ。で、まあ、今日はその退職をしたっていう話を、まあ、なんかねざっくり話していけたらいいなっていうふうに思うんですけど、まあなんか仕事のことを考えた時にやっぱり自分が今までなんかどういう仕事してきたのかなみたいなのを、まあ、ちょっと振り返ってみたんですよ。でなんかそれって結構もうこの年になるとあんまりしないというか、なんか僕の友達は結構みんなちゃんと大学卒業大学院卒業して大企業に就職したっていう人たちが、どうしても多いから、まあそうなるともう今社会人5年目とかだったんですよ。もう昨日あったね高校の中高の友達とかは社会人5年目とかで、でなんかまあ安定してるし、まあなんですけど僕の場合はこうまあ未だに全然安定してないし、まあなんかそのアルバイトなのか契約社員なのかみたいなのをこう繰り返してきてるんで、まあなんかこれまでのちょっとこれを機にねこれまでの仕事遍歴をなんかこうこの自分のポッドキャストでなんか話していきたいなっていう風にちょっと今日はまずはね思うそのそれを話してから、まあ1年間働いてたのはなんかテクチャーっていう、ベンチャーで働いてたんですけど、そこの話をしたいなっていう風に思います。なんでまず最初は、これまでの仕事の変遷ですね。僕はさっきも言った通り幼稚園小中高と私立の東邦ってところに通ってたんで、まあ、実は高校とかでバイトの経験はなく、初めてのバイトは大学に入ってからしました。これ自体もレイとかに言うとびっくりされるんだけど、レイはもう高校生の時からアルバイトとかしてて、で高校生の時ねそれこそコンビニとか行くと高校生かなっていう人がアルバイトしてたりとか全然あると思うんですけど、僕にとっての最初のアルバイトは大学1年生の時に始めた塾講師でした。トライの、個別指導教室っていうのが家の近くにあって、とはいってもチャリとかで行けるところなんだけれども、チャリで行かなきゃいけないぐらいのところなんだけど、でそこで、塾講師をしてました。でそうね、まあ塾講師してたんだけど、だいたいこう普段は週に1回、夏休みとか夏期講習の時は自分が入れるだけ入るみたいな感じで、大学1年生の春学期ぐらいから始めて、夏秋ぐらいまでやってたんですけど、まあ半年で辞めちゃったんですけどね、続かなかったっていうのと、まああと、まあ、続かなかったんですけど、まあ理由はなんかこう簡単で、木曜日とか、まあこれもう別に塾に限らずだと思うんだけれども、なんか曜日でこうシフト組まれるじゃないですか。木曜日だから毎週木曜日同じ生徒担当しなきゃいけないから、こうなんだろ こう木曜日をずっと入らなきゃいけないみたいなのが塾講師だと思うんだけど、なんかそれが結構大学1年生の僕には辛くて、例えばなんか木曜日学校でなんか楽しい出会いがあって、なんかそのままちょっと学校に残ってこの友達と喋りたいなみたいなのがあったとして、もバイトだから帰んなきゃいけないみたいな、そういうのがあって、なんかそれはちょっとなんか悲しくて、でちょっともうちょっとフレキシブルじゃないと厳しいなとか思ったり、あとやっぱトライの個別教室とかだと、もう全然ダメな子とか全然ダメな先生全然ダメな生徒がまあ普通に来ちゃうから、で、ね、生徒も まあ、生徒も塾にとってはお客さんだけど、もう親が行きなさいって言ってるから行ってますみたいな人とかもたくさんいるからね。そういう人たち勉強のモチベーションなんてあるわけないから、まあ、なんか何を言っても全然こうやる気も出てないし、勉強しようとも思わないやつらばかりだから、もうあんだいだなっていうのと、あとなんか僕の家の近く、僕のなんか塾行ってたトライの個別教室がちょうど調布に近いところにあって、で調布って大学電気通信大学っていう大学があって、それも理系の 国立の、中堅っていう感じのところかながあって、そこの大学生の塾講師の人が多くて、あれみんな理系なのよ。で僕は、SFC なんだけど、一応高校受験、大学受験まで理系でやってたから、まあ、僕も理系で、でも電通大の人は大学でもこう理系の勉強をしてるわけじゃん。だからそういう人たちに、なんかその数学とか理科の授業とか物理とかね、教わればいいのに、なんかもう、申し訳ないけど、その電通大の人よりも僕の方が全然優秀だったから、なんか僕はなんかその今 SFC に行ってんのに理科の授業とかなんか教えなきゃいけなくなって、で夏期講習とかだと高校3年生に理科とか教えて、なんかその微分方程式とかなんかそういうのをまあ教えたりしたんすよ。まあまあ微分方程式教えた、そういえば。うん、だけどなんかなんで俺がやってんだよ。である時はさ、国語の授業とかもやるしさ、なんかこう何なんだこれはって思って、しかもだって、いやーちょっとかわいそうだよね、僕みたいな大学1年生のペーペーが高校3年生とかに教えて、で僕なんて別にその時で時給1000いくらとかじゃないですか。なんかこの塾産業って誰が幸せになるのかなとかをちょっと思っちゃって、結局半年ぐらいで辞めたっていうのが最初のバイトでしたね。でまあその後はあんまり仕事もしてない時期とかバイトとかしなかった時期があった後に、以前付き合ってた人に、お前金なさすぎるから働けって怒られて、その場でどこでもいいから働けってなって、家の近くの居酒屋にこう連絡をさせられたっていうことがあって、で そこで働いたのが OTO っていう居酒屋だったんですね。でこの居酒屋がなんと結構ヒットで、アルバイト自体3年近く続いて、で居酒屋なんだから、居酒屋って言っても席数が1階がカウンターしかなくて10席ぐらい、2階はテーブルが3つあって、まあマックス入っても20人くらいみたいな、なんで1階2階合わせて30人マックスみたいな、もう本当にちっちゃい居酒屋で、店長と、バイト1人もしくはバイト2人で3人2人か3人で回すみたいな、そういうお店だったんですね。でこれはね、すごく店長もいい人で、バイトの人もスタッフも、まあ1人厳しい人いるけどいい人で、続いたんですよ。でシフトも週に1回も入れないみたいな時とかも全然いいよみたいな感じで優しくて、で飲食でバイトすると地元の人とも仲良くなるし、僕はなんかその地元が狛江、東京都狛江市なんだけれども、 さっきも言ったけども、幼稚園からずっと私立に行っちゃったんで、第何小学校ですみたいな、そういうローカルなね会話が全くできなかったんだけれども、この飲食バイトすることで、まあ、地元の人たちと結構仲良くなれたりとかして、めちゃくちゃいい経験ができたっていうような感じですね。で、今でもこのお店はいろいろあって閉店したんですけど、やっぱりその時に出会った人たちに教えてもらった他のお店とか、そういう関係のつながりはすごく多くて、なんで僕はすごい狛江を好きになって、今例えばね、結婚式の時とかは狛江の飲食店の人にケータリングを作ってもらったりしたんですけど、なんかそういうのとかをできるようになったっていう意味では、めちゃくちゃきっかけになるようなのがこの飲食店の OTO っていうところでのバイトでしたね。で、まあね、いろいろあって、突然この店が閉店して、で、まあ僕自身も大学の3年生ぐらいから建築やりたいなって思うようになったから、建築関係でもアルバイトだったりインターンをいくつかしてきました。まあなんか代表的なところだと、てか代表的というか、まあ有名どころだと、僕は山本理研っていう建築家がいるんだけど、その山本理研っていうところの事務所にインターンに、2週間のインターンかな、行きました。まあサマーインターンっていう、サマーだったかなって呼ばれるやつですね、に一旦行きましたね。で、山本理研はなんか公共が大事とか、なんかその人間、すごく人間大事にしてる建築家なんすよ、その言説的には。で、アレントとかね、引用したりしながら、建築とか公共とかをこう、街とかをこう、よく語る、建築家なんですけど、いかんせん設計事務所の、そういう事務所はほとんどだと思うんですけど、もうみんなやっぱ朝、理研さん事務所は、10時より前に来て、終電か、それよりも遅い人もいるみたいな感じの、労働環境で、待ってよみたいな、なんかその、対外的に言ってることと、オフィスの、なんかその人たちの人生全然違うじゃん、みたいな風に思っちゃったっていうのがありましたね。その辺のなんか、ダブルスタンダードは、建築家あるあるなんだと思うんですけどね。で、リケンさんのところに2週間だけのやつをやって、でも偉いのはそれにちゃんとお給料を出してくれるっていうところですかね。で、その後は、SFC の卒業生でランドスケープの事務所をやってるフォルクの三島さんってところにお世話になって、それは2週間とかじゃなくて、合計で、そうですね、期間で言うと1ヶ月とかそれぐらいでも、なんかこう、その後もアルバイトがあったりしたら呼んでくれたりとか、普通に僕とレイが、バルセロナに来る直前とかはオフィスに呼んでくれて一瞬ご飯を食べたりとか、させてもらうくらい、こうよくしてもらってる、先生の事務所でもこうインターンアルバイト的なことをやらせてもらいました。ここはもうすごく勉強になったし、ランドスケープの事務所といって街づくりとかをすごい積極的にやってて、なんかその下北沢の小田急線の、線路跡地みたいなところを、こうどうやってマネジメントしていくかみたいなとかもやってたりとかしているところですね。で、すごく面白いし、もう僕もすごく刺激を受けてる。そのメンバーの、スタッフさんとかもね、すごい若い同世代の人たちがすごく多くて、 SFC の仲いい人とかもいたりしていて、すごく好きな事務所ですね。帰ったらまた挨拶行きたいなみたいなところも ありました。で、修士を卒業したのが僕は3月に卒業して、でその4月から、8月までの、まあ、大学でいうところの春学期ですね。春学期は僕は、声優師の小林健の研究室のアシスタントとして働いていました。まあアシスタント、研究室のアシスタントなんで、まあ実働は週に 2,3 回なんか忙しいプロジェクトがあったらそれにもジョインするみたいな感じの、体系でアシスタントをしながら、僕はそうですね、結婚式の準備とか昨年のジンの制作とかそういうのを、まあ、やっていったっていうような感じが、まあ、これまでの仕事遍歴で、まあ、研究室のアシスタントとかだと、僕の場合は、これは慶応との関係で、これは業務委託契約みたいな感じだったのかな、ちょっと覚えてないですね。でだけどその後の、こっちに来る直前から始めてるそのテクチャーっていう会社は、業務委託契約でやっています。なんで僕はこう今のところ正社員として働いたことはなく、アルバイトもしくは業務委託契約が、まあ、基本的なこう労働の仕方ですかね。あ、研究室はもしかすると謝礼を支払われたのかな、確か。そんな感じですね。まあそれここまで話したような感じがこれまでの仕事遍歴になります。この後あのテクチャーの話をしたいなって思うんですが、テクチャーもねすごくお世話になったいい会社だし、あのかなり面白いサービスなんじゃないかなって僕自身も思っているんで、なんかその話をしたらしていけたらいい、あの働いてた目線でねできたらいいなっていうふうに思います。はい、じゃあ今日前半部分これぐらいにしといて、後半に行く前にですね一曲今日もかけたいと思います。Spotify プレミアムでお聞きの方は、まあ、聞けるんですけどね、 Apple とかで聞いてる方は残念ながら聞けませんが、Apple Music にも河川敷プレイリストかっていうプレイリストがあるんで、そこにねこう随時流した曲は、入れてっているんでぜひ聴いてください。今日は、そうですね、あのライジングサンフェスティバルでも話題になりましたけど、ナンバーガールで透明少女で、前半を終えたいと思います。ではまた後半で。はい、ナンバーガールでした、透明少女でした。はい、いやあの僕ね高校時代パンクバンドをやってたんですけど、パンクバンドになる前、まあバンドなんだ、パンクバンド高校生のねこう衝動って、あのパンクバンドのこういうのやりたいからバンドを組むっていうよりかは、なんかバンドやろうぜみたいな、それがまあ先行するんで、一番最初になんかこうカバーする曲は別に決してパンクとかじゃなくて、徐々にパンクになってったんですけど、最初はあのそれこそバンプオブチキンとかね、モンパチとか やりましたね。まあ練習とかでだけどね。である程度バンドとしてこうまあスキルが個々のスキルもだけどこうついてきた時に、ナンバーガールの透明少女をカバーしたこともありますね。まあその時は正直ナンバーガールとか向井秀徳とかの魅力は分からず、うわーすごくフィルインの多い曲だなって思いながらドラムを叩いてたくらいのことしか記憶はないんですけど、やっぱねいいバンドなんだろうな、ライブ見入れてないんですけどね。去年のねフジロックナンバーガールも出てたんだけど、確か裏がキャンプ場の方で下津だったかな、ナンバーガールそれだったかな、そう裏でその下津工事を見てたような 気がします。はい、まあそんなことは置いといて、とりあえず今日はね、あのテクチャーの話をしたいと思います。テクチャーテクチャーと言ってますけど、テクチャーは、スペルはね TACTURE でテクチャーっていう会社ですね。建築系の学生だったら知ってる人ももしかすると、まあ、建築系だとね、建築系の、空間情報検索サービスをやってる会社なんですよ。なんで建築系の人とかだったら、まあ、知ってる人もいるかもしれないですね。まあ、テクチャーっていうのは簡単に説明すると、まあ、建築の設計者はなんかこう建築をデザインして最後こう建てるにあたっていろいろこう材料とか家具とかをこう、まあ、インストールしていかなきゃいけないわけですよね。でそうするときに、まあ、過去の事例をこう探したりとかメーカーさんのこうカタログを見てとか、なんかこういろいろで過去の事例探すんだったらこう、建築系の雑誌の、後ろのねインデックスに載ってる情報を調べたりとか、なんかそういうことをこうやったりするわけですよ。でなんかそれをもっと効率化できないかっていうところで、まあこう新しい建物の竣工写真に使われそれの写真で見ることができるこうマテリアルをこうリサーチをして、例えば床だったらどういう床の材料が使われてるのか、この椅子はどのメーカーのなんていう名前の椅子なのかっていうような情報を、まあ、プラットフォーム化して、でデータベースで紐付けていくっていうようなサービスを作っている会社がテクチャーです。で僕自身は実は昔からこのサービスを知ってたわけでは、全然なくって、このサービスを知った時は、知ったきっかけは、慶応のね、僕が小林県にいた時に、同期で、大学院から入ってきたタイキーっていうあの同期の友達がいて、そのタイキーが、軽トラで軽トラハウス、まあ、いわゆるモバイルハウス、軽トラハウスっていうの呼ばれるものを自分で作って、そこでこう、ノマディックな生活をしながらそれをこう研究して、で修士論文を書くみたいなことをしてたんですね。で今修士卒業した後もそれをずっと続けてはいるんですけど、でそのタイキーが、そのノマディックな暮らしをするためにこうするとしながらこう働いている会社としてテクチャーっていうのがあって、でなんでこう基本的に Wi-Fi があればどこでもできて、基本的にこうその仕事としてやるのは竣工写真があったらそれにこう使われているマテリアルを、まあ、設計事務所からこう聞いたり送られてくるんで、それをこうリサーチをして、デスクトップでリサーチをして、例えば、壁のこのなんか木目調の何かだったとしたら、それがなんか本当どういうマテリアルで作られてていくらで、でなんかどういう商品名なのかみたいなのとか、その品番なのかみたいなのをこう一度データベースにこう構築し直して、で再度そのデータベースの情報と竣工写真をこう紐付けて、いくっていうようなこう作業をしてるんですね。でそうすることによって、ユーザーはそのある建物の竣工写真を見て、あこのマテリアル気になるなって思ったら、それをこうタップなりクリックなりすると、それがどのメーカーの何ていう商品でいくらなのかとか、何の素材を使われてるのかとか、そういうのをこう一目で見ることができるっていうことをになるんですよね。でそういう仕事をなんで基本的に、ネットワーク環境さえあればできるっていうことで、タイキーが モバイルハウスで暮らしながら日々日中は米田コーヒーに行って仕事をするっていうノマディックな生活をしてたんですよ。でそのテクチャーが、ちょうどね僕も、スペイン行きを決めたあたりで、あでね、あの前提と話さなきゃいけないのは、スペインに行くのに僕はあのパートナーシップビザ、配偶者ビザ、つまりなんか学生妻のレイポンがね、レイポンが学生として、スペインに学生ビザで行きますと、その学生ビザで行く人の配偶者に当たる人に対して出せるビザっていうのがあって、僕はそれで今このスペインに来ているんだけれども、それのビザを持ってる人の、制限みたいなのがあって、その一つがこっちへ仕事しちゃダメっていう、雇用を結べないっていう決まりがあって、これはまあざっくり言うとスペイン国民の雇用を守るためなんだと思うんですけど、で、そういうことがあり、僕はなんかそのスペインの企業で働いたとしても給料もらえないとか、あとはその、まあ何て言うんですか、現金手渡しのグレーゾーンの働き方をするしかないみたいな状況だったんですよ。で、なんでまあいずれにしても日本からリモートワークでできる仕事を探そうってなった時に、ちょうどそのタイキーがそういう仕事をしてるっていうことと、ちょうどそのテクチャーが募集をかけてたんですよね。で、その募集に、僕は応募をして、無事採用されこの仕事をするようになりました、それがだいたい去年の7月の末ぐらいから、ちょうど結婚式が終わった後に、結婚式やったのは7月の18日なんですけど、あ、7月23日か、7月23日に結婚式をやって、その翌週あたりかな、結婚式が終わった次の週ぐらいからテクチャーで僕は働き始めました。本当にね、社員さんは、社員自体は5人ぐらいしかいないのかな。で、まあ本当にベンチャーっていう感じで資金調達をして、サービスを充実させて、で、常にこうサービスを改善してみたいなことをやってる会社なんですけど、僕みたいなね、オフィスには出社せずにリモートで働いてる人間はそんなになんかこう内情をすごく知れてるわけではないと思うんですけど、やっぱスタートアップっぽい雰囲気があって、僕とかが何かこうもっとサービスこうした方がいいんじゃないですかとか言うと、すぐ社長が検討しますみたいな感じになって、そうだねってなったら翌日にでもそういうのを反映するためにこう物事が動いてるっていうような、環境でしたね。なかなかこういう、経験はできないところでもあると思うんで、面白く興味深かったですね。で、なんといってもこの経験を振り返ようとした時に、僕自身建材にめちゃくちゃ詳しくなりましたね。で、もうバルセロナにいるから、正直その例えばメーカーが全然違うわけですよ。床のこうフローリングとか見ても、基本的にフローリングのメーカー、日本の建築に使われてフローリングのメーカーは日本の会社のメーカーだからこっちにいる分にはそんななんかあーとか思わないんですけど、多分日本にいると、あー、これはなんかこのタイルは名古屋モザイクっぽいぞみたいな、なんかそういうのとかね、なんかこうとにかくこう建材にめちゃくちゃ詳しくなることができたんで、今でも例えばなんかこういうタイル欲しいなとか思ったらね、さっきの話じゃないけど、 例えばなんか名古屋モザイクのを見てみようかとか、まあ他にもなんか平田タイルとかなんかいろいろこうタイルメーカーでも大きい日本の会社もあれば、もっとちっちゃいね、あのタイル、それこそ特注で作ってくれるようなタイルのメーカーさんもあったりとか、なんかそういうのとかなんかめちゃくちゃ詳しくなったなというようなことを思いましたね。まああのマジで構造とか設計に関しては、まあまあ本当に日本帰ってからこれからっていう感じなんですけど、まあ僕自身すごくマテリアルに興味があったっていうこともあって、建材にめちゃくちゃ詳しくなれたっていうのは、あの僕にとってはすごくあのいいことだったなっていうふうに思います。で、まあ、こうやって登録とかねリサーチの作業をしてると、あの高級物件とかにも当たるわけですよ。あ、絶対クライアントさん年収1億円くらいいってんじゃないかなみたいな、相当豪華な家とかももちろんすごい当たってきてて、でそうなるとまあもう桁違いの家具とかで、あのをリサーチして登録することも全然あって、でまあ高いからダメっていうことは全然ない、思ってなくて、とにかくなんか名作の椅子って言われるようなものとかは、まあ椅子ね、一人が座る椅子にもかかわらず、まあ、まあ50万を超えるものももちろんあるし、ソファーとかであればまあもう100万を超えるなんていうのは普通にザラにあるし、まあなんか照明とかでもまあやっぱり椅子とかそういうのと同じぐらい値段をするものとかもあって、でなんかその中でもあ、まあなんかあるんですよ。もうそれはもちろん趣味なんだけど、僕はなんかこれに100万は出さないだろうとか思うものもたくさんある中でも、まあなんかこうこの椅子は僕もいつか欲しいかもみたいなものとか、この照明かっこいいなって、このペンダントライトをわいつか買いたいなとか思うようなものも見つけられてきたっていうのもなんかこういい経験だったかなっていうふうに思いますね。だけれどもなんかこう去年の7月末からまあ、あのフレキシブルにすごく働かせてもらってて、旅行行ってる時とかはお休みもらったりとかもしてたんですけど、基本的に週に3日か4日働いてたんですね。で週に3日か4日働くってどういうことかっていうと、まあこのテクチャーって会社の場合、僕の場合は1日8時間働いてそれを3日か4日してくださいっていうよりかは、1日分のタスクっていうのが定められてて、で3日分のタスク4日分のタスクを1週間の頭の月曜日に受け取って、日曜日までに、そのタスクをこなしてくださいっていうタイプなんで、1週間のうちに自分でこうあの働くスケジュールは自由に立てられるんですよ。なんで僕の場合は基本的に、まとめてガッというよりかは、だいたい1日は何もやらない日が、だいたい月曜日かな、月曜日何もやらないみたいなことは多かったんですけど、普通に家に毎日いますみたいな時だと、まあ、火曜日から日曜日まで、日中のこの4時間ぐらいは、仕事しますみたいなのをやってたんですよ。こうちょっと1日8時間じゃなくて1日こう 4,5 時間とかにして、その代わり6日働くみたいなことをしていて、もうかれこれ長い期間こうテクチャーで働いてるんですよね。でほぼ毎日のように、でそうするとまあなんかもうメーカーとかも大体知ってるメーカーばっか出てきたりとか、建築とかも大体まあパターンはそれなりにこう限られてくるんで、 で、ちょっとね、正直最後の数ヶ月はあまり発見がなかったっていうこともありました。なんか最初の方とかだと、ああなるほど、なんかあのフローリングの張り方にもこんだけ違いがあるのかとか、ね、カーペットとかでもこうやってなんか違う色のやつとか組み合わせてるのかとか、左官の仕上げ方ってこんだけ違いがあるのかとか、あのすごく発見が多かったのが、まあ、最初の多分 2,3 ヶ月ぐらいで、そっからは作業の効率も上がって、で発見もまあぼちぼちあるし、まあだけどこう、生きるために仕事をするみたいな、まあその両立みたいな感じの期間もありつつ、でも最後はまあなんか結構、いや仕事自体は結構僕はこれ面白くて、やっぱ、ま、マテリアルが好きだからっていうのもあって面白くって、なんだけれども最後の方はあんまり発見がなかったんですよね。もうで発見が出尽くしちゃったというか、そういう意味でも個人的にはまあ、1年と1ヶ月なんですけど、ちょうどいいやめ時だったのかなっていうような風にも思っています。でまあこういう感じでね、僕は8月いっぱいで、まあ、8月いっぱいとは言ってもさっき言った通り僕はあの週に6日働くタイプなんで、今日ね金曜日に、今週分の仕事全部終えて納品して、まあこれをもって僕は、テクチャを、退社というようなことになるんですけど、1年1ヶ月ですね、すごい、いい環境で働かせてもらい、そしてさまざまな学びがあり、そしてなんといっても、スペインに住むっていうやつを、雇ってくれてありがとうございますと心の底から思っていますし、このサービスのねユーザーとしては今後もあり続けたいなっていうふうに思います。あの皆さんね、これテクチャー結構あの面白いサービスなんで、あのぜひ見てください。でテクチャーマグっていうね、テクチャーに付随した、ウェブマガジンもあるんで、まあウェブマガジンはちょっと僕はねあんまり好きじゃない記事とかもたくさんあるんですけど、まああまりそのマガジンとしての思想がとか僕は思っちゃうんですけど、だけどあの中で特集記事とかで面白いのとかもたくさんあるんで、ぜひあの見てみてください。でまあ今後について簡単に、シェアをすると、とりあえず僕は、もうね、あもう9月3日になりましたね、明日の朝6時ぐらいに起きて、モロッコに向かいます。で、9月24日までモロッコにいます。で帰国したら、10月の10日までの、2週間今日は、僕は最後のバルセロナを満喫することになるんですけど、その期間にでもね日本の設計事務所にアポを取れたらいいなというふうに思っていて、でしばらくは僕は日本を拠点にして、で設計事務所で勤務しながら建築の設計とかのことをね、どんどん学べたらいいなというふうに思っています。ですが、それと同時に日本で、レイポンと一緒に、デザイン事務所を立ち上げます。これはもうあの今すごく準備をしてるんで、こうご期待というような感じですね。なんだけどしばらくは、まあ、仕事がある見込みとかは特に、確たるものがあるわけではないということもあり、僕は、設計事務所で働きながら、レイが、この、僕らの事務所の運営の方を、主として、なんでまあ社長はレイですね。それでやりながら僕はスポットで関わっていけたらいいなというふうに思っています。でこう何年かかるか分かんないんですけど、建築を設計できるようになったな、そして、その設計事務所やめ時だなって思った時に、僕は、その仕事を辞めて 完全にそのデザイン事務所にジョインして、デザイン事務所を、まあ、デザイン事務所兼建築設計事務所というような形にできたらいいなというふうに、僕は思ってます。もうあのね、僕はもう覚悟は決まってまして、日本に帰ったら僕は27歳なんですけど、あの新卒社員と一緒っすね。あの22歳学部卒業生なり、24歳大学院卒業生たちと一緒に、僕はなんか27歳の、社会人1年目として設計事務所で、まあ、設計のことを、学べたらいいなというふうに思っております。とはいえ、ね、僕はまあ設計だけが全てじゃないというふうにも思ってるんで、レイボンと一緒にもね、こう事務所頑張りたいなと思いますし、事務所に、興味がある人、興味があるっていうのは、まあ、あの人は雇える状況じゃないんで、働き手としての興味じゃなくて、仕事を上げる方ですね、そっちで興味がある人はぜひあのご連絡をお待ちしてます。あの本当にあの僕らは自利品で生きていかなきゃいけない覚悟は決まってるんですけど、たくさん仕事があって、たくさん世の中に関われたいなというふうにももちろん思ってますんで、まあこのねスペイン生活で、まあ、だらだらと過ごしてきた部分もありますけど、日本に帰ってまた初心に戻って頑張りたいなというふうに、心から思っております。今日はそんなところで終わりたいと思います。僕のね仕事遍歴は今後もこういろいろ変化をたどりながら、あのいろいろなことを経験していくと思うんで、そうですね、また10年後ぐらいにね、この10年仕事どうだったみたいなのを振り返ることができたら、この上ない幸せかなっていうふうにも思いました。はい、それでは、モロッコに僕は行ってまいります。で、モロッコからもなんかまあどういったエピソードを更新するか分かんないですけど、何かしらこう撮って、ポッドキャストにね載っけたいなっていうふうに思っているんで、それも楽しみに待っていてください。では、初心に戻って頑張りたい気持ちを、表してくれる僕にとっての、まあ好きな曲ですね、Going Steady の童貞ソーヤングでお別れしたいと思います。今日もありがとうございました。おやすみなさい。ではまたモロッコで。